新約聖書359ページコリント人への手紙第24章7節から12節。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れますが行き詰まることはありません。迫害されますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き命はあなた方のうちに働いているのです。聖書の言葉は以上であります。コリント人への手紙第2を共に読んでおります。使徒パウロには素晴らしい福音を栄光の福音を述べ伝えるという偉大な務めが委ねられています。ただそれはパウロ自身が何か特別な人物であるから立派な人物であるからパウロの働きや功績によるものではありません。ただ神の憐れみゆえにパウロに委ねられたものであります。でここには福音そのものの、素晴らしさ栄光、それと同時に福音を伝える人間パウロの弱さや欠け、それが非常に、対照的に表されているところです。今日の箇所ではその、福音そのものの素晴らしさとそれを伝える人間パウロの弱さが土の器という例えで表されています。これ非常に内容深いものでありまして、信仰についてまた私たちの信仰や福音宣教のあり方について多くの示唆を与えるものであると思います。今日はこの土の器ということを特に学んでいきたいと思います。7節ですけれども、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためですと言われています。パウロは宝を土の器の中に入れていると言います。でこの宝というのは、何のことか。それはこれまで語ってきた神の栄光に満ちた福音です。あるいはパウロにとってはこの福音を伝える務めですね。パウロとしてこの福音を伝えていくという使命、それをも含んでいると思います。この宝をパウロは土の器の中に入れていると言います。土の器というのはその名の通り粘土でできた、土でできた器、焼き物ということです。土の器、陶器は古代、この中東において、非常に安いものでありまして、どの家庭でも、手に入るようなものであったと考えられます。材料は土、粘土であります。それほど貴重なものではありません。ただ割れてしまえば捨てられる、使いようがないものであります。金属でできた器は、なかなか壊れるものではありません。材料も貴重なものですので、多少壊れたとしても何か焼き直して形を変えて別なものに作り直すこともできます。それに比べて土の器は非常に安く脆いもの。 まあ、あまり使い道もないようなもの、そういうものというふうに言うことができるかもしれません。まあ、ただパウロはこの安くて脆い土の器に自分自身のことを例えます。福音は神の栄光に満ちた宝であります。ただそれをパウロは脆くて壊れやすいありふれた土の器の中に入れている。しかし見栄えのしない土の器であるけれども、まあ、その中に宝が入れられていることによって土の器自体の何か美しさとか素晴らしさではなくて、宝中に入っている宝そのものの美しさ素晴らしさが表される、そういうことをパウロは言おうとしていると思います。でここでは土の器といっても、まあ、ただの、まあ、器、お皿のようなものを想像しているのではなくて、まあ、おそらくランプのようなものを想像しているのではないかと考えられます。まあ、壺のようなもので中に明かりを入れることができる。そうすると、この土の器、土器自身は、まあ、何の輝きも発するようなものではないですけれども、中に宝が、明かりが入れられることによって、その明かりが外にこう漏れてくる、周りを照らすことができる。器がもろく壊れやすく、欠けや穴が開いていることによって、かえって中に入れられている宝、福音の素晴らしさが表されてくるということです。でこれは先週から考えています福音を述べ伝え証しする私たち自身と述べ伝えるべき福音ということのこう、まあ、関係を考えることにもつながると思います。ちょっと振り返りますと4章5節でパウロはこういうふうに言っていました。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。そういうふうにパウロは語っていました。まあ、ここにもパウロは自分が述べ伝えるべきはイエス・キリストである。イエス・キリストの福音を、そしてこの素晴らしさを伝えたいと。その一方でこのイエス・キリストを述べ伝える私パウロはしもべに過ぎない、何かきらびやかで輝かしくて皆が憧れるような人物ではなくてしもべ奴隷に過ぎないのだと、そういうふうに考えていたわけですね。まあ、ここにもパウロが一番伝えるべき中心、福音の素晴らしさ、イエス・キリストの素晴らしさということと、それを伝える私パウロのある意味みすぼらしさといいましょうか、弱さ情けなさということが対比されています。私たちもまた私たち自身を何か述べ伝えようとしているのではないはずです。自分自身を着飾って何かよく見せようと思っている、あるいはよく見せようとしている、見せたいはずはないと思います。何か福音がイエス・キリストが良いものであるように見せかけるために自分自身を着飾ったり強がったりする必要はないのではないでしょうか。むしろ何の取り柄もないように見える、ちょうどこの古代のどこの家庭にもあったような土の器の中に福音という宝が入れられていることによって、土の器の魅力ではなくて福音の素晴らしさが表されるのと同じですね。私たち自身の何か輝きとか力とか素晴らしさではなくて、むしろ私たちが信じている主イエス様、私たちの中心にある福音、その輝きが 明らかにされていくのではないでしょうか。パウロは自分自身のことを土の器に例えました。そしてその上で、この計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためだと言いました。これはパウロ自身の弱さ、あるいは脆さを通して、むしろパウロに与えられている福音、そして神の力が明らかにされるということです。パウロはさらにこの土の器ということを進めて、これまでの自分の経験、特に苦しみの経験について語っていきます。8節からですけれども、8節9節を見ますと、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れますが行き詰まることはありません。迫害されますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びませんと語ります。これは突然話が変わるように思えますけれども、これはパウロのこれまでの苦難の経験、迫害の経験を振り返っているところです。具体的にどんな経験をしたかということは、この後のところですね、11章、第二コリントの11章の23節から書かれています。新約聖書の370ページですけれども、第二コリント4章よりも少し後の11章23節から新約聖書370ページですが、11章23節から、彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人から鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、軟禅したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老し苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私の重荷となっているすべての教会への心遣いがあります。パウロはこれまでの苦難�述しみ、福音を述べ伝えていく上での経験してきた困難ということを、こういうふうに具体的に振り返っているわけです。パウロは福音を知る恵みに預かりました。また福音を述べ伝える使命にも預かりました。ただその使命に生きる中で多くの困難や苦しみを経験してきた、ここに本当に挙げられているような、死を覚悟するような場面、もうダメだと生きる望みを失うようなことを何度も経験してきたわけです。そのような具体的な経験を振り返りつつ、パウロは第二コリント4章この8節から9節のところで、四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありません、迫害されますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びませんと語るわけです。苦しめられ、もうダメだというようなところまで追い込められる、しかしながら本当に行き詰まることはないというのです。苦しみの中でパウロの人間的な弱さや限界が明らかになる、もうダメだというような状況に立たされる、しかしそこでこそ神の力が表されるのです。 パウロはこのことを一章においても同じように振り返っていました。第二コリント一章ちょっと振り返っていただくと、一章八節を見るとこういうふうにも言ってました。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。こういうふうに語っていたわけですね。ですからパウロは何度も本当に死の危険にあって、生きる望みを失うような経験、本当に絶望することを経験してきました。しかしその一方で、自分自身に絶望する中で、死者をよみがえらせてくださる神に頼ることができた、希望を置くことができた、そして不思議と支えられ助けられ、ここまで立たされてきたわけです。そのように弱さを持つパウロをも立てて用いてくださる神の力が、パウロの弱さと苦難の中には表されているのです。第二コリント4章10節の方に戻りますが、さらにパウロはこの苦しみということを進めて、このように語っています。10節11節ですけれども、私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。10節と11節は言葉を重ねて同じようなことを言おうとしています。パウロはイエスの死と命という視点でこのことを説明いたします。イエスの死を身に帯びているというのは、イエスの死、十字架の死、十字架の苦しみを身に帯びているということです。これは主イエス様が苦難の十字架の道をたどられたように、主に従い主を述べ伝える弟子パウロ自身も同じように十字架へと続く苦難の道をたどるのだということです。11節においては、イエスのために絶えず死に渡されている、死に渡されるという表現も使われています。これも十字架のことを思い起こさせる表現です。主イエス様は十字架に引き渡された、十字架の死に引き渡されたと言われています。それと同じ言葉がここでも使われています。これも主イエス様と同じ十字架の苦しみ、苦難の道をたどるということを表そうとしているところです。主イエス様は福音書の中でこういう言葉を繰り返し語られました。弟子たちに対してですね、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私に従ってきなさい、そういうふうに語られました。ルカの福音書の9章23節ですね。新約聖書ルカの福音書9章23節を見ますと、新約聖書131ページですが、ルカの福音書9章23節から、イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。 で、この、まあ、ルカの福音書のところでは、日々自分の十字架を追ってと言われています。自分を捨て、日々自分の十字架を追ってついてきなさいと。で、振り返って第二コリントのところを見ますと、第二コリント4章、10節11節のところでもですね、いつもイエスの死を身に帯びています。いつもという言葉がありますね。また絶えず死に渡されていますと。絶えずという言葉があります。いつも絶えずと。で、まあ、このことを非常に強調されていると思うんですけれども、まあ、このいつも絶えず日々というところが本当に信仰者として私たちの戦い、難しいところではないかと思います。苦しいところであると思います。一度きりで終わってくれるなら、苦しみや戦いということがですね、もう一度きりで終わってくれるなら、どれほど楽であるか、どれほど良いことであるのに、そういうふうに思えるのではないでしょうか。しかし絶えず、毎日、いつもということです。いつも自分を捨てるように、自分を殺し続けるように迫られる、そういう戦いが信仰者にはあるわけです。ただ逆説的ですけれども、この第二コリント4章で言われているように、いつもイエスの死を身に帯び、イエスのために絶えず死に渡されるとき、逆にですね、いつも絶えずイエスの命が死ぬべき私たちの体に、土の器としか思えないような、脆くどうしようもない私たちのうちに、いつでも絶えずイエスの命が表されるわけです。主イエス様の十字架は死で終わるものではありませんでした。主イエス様は死に打ち勝ち、3日目によみがえられました。そして発音として新しい命を、復活の命を明らかにしてくださいました。主イエス様の死を身に帯びる者、十字架への道に従う者は、イエス様の新しい命、復活の命にも預かることができます。死ぬべき私たちの肉体において、イエス様の命がいつでも表されることができるのです。絶えず死に渡されている、まあ、ここに本当に私たちの戦いがありますけれども、でも同時にいつもいつでも死へ様の力が表される、命が表されるというところに希望を持ちたいと思います。最後にパウロはここまでのまとめとして12節のように語ります。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。パウロはこれまで語ってきたことを自分自身とコリント教会に当てはめます。パウロはまさしくコリントの人々のために、彼らに福音を伝えるために証しをし、教え導こうとしていました。そしてそれゆえに、いろいろな苦しみ、困難、時には批判や中傷、それをも経験いたしました。迫害をも経験しました。パウロ自身の人間としての限界を何度も経験したことだと思います。まさしくパウロのうちには死が働いた、もうどうしようもない、絶望するような経験を何度もしたことでしょう。しかしパウロが苦しみ、限界を経験する中で、かえってパウロを召し、パウロを用いようとしておられる神の力が表されてきました。こうしてパウロの弱さが表される中で、パウロが仕えている神の力、パウロに与えられている福音の力、福音を述べ伝える使命の力、それが明らかにされた。弱く限界のあるパウロを立たせている福音の力、イエス・キリストの命がかえってコリント教会にも述べ伝えられている、コリント教会に働いているわけです。このようなことをパウロは、死は私たちのうちに働き、 命はあなた方のうちに働いているのですと言っているわけです。信仰者の生涯はパウロが語っているように土の器のようなものだということができると思います。私たち自身は非常に弱く脆く、私たち自身のうちに輝きや功績はないものであります。しかもイエスの死をいつでも身に帯びている、十字架の苦しみに預かるものであります。そしてその苦しみを前にして絶望をも覚えるようなものであります。しかしその時にイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に、土の器としか思えないような脆くどうしようもない私たちのうちにイエスの命が表されるのです。私たちの人生にもいろいろな戦いや苦しみがあると思います。迫害のように苦しめられることもあれば、あるいは自分自身を捨てなければならない、自分の罪を捨てなければならない罪との戦いもあるかもしれません。そしてそのような苦しみや戦いの中で、何の力もない無力でしかない自分自身に絶望することがあるかもしれません。しかしなおも私たちの死ぬべき肉体に、土の器と言わざるを得ない弱い私たちのうちに、主イエス様の命が表されること、主イエス様の力が表されることに期待し、またそのことを喜びたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちに語りかけ、教え励まし導いてくださることありがとうございます。パウロが語ったように、私たちは土の器であって、その中に宝を入れているようなものであります。私たち自身は脆く弱くどうしようもない土の器のようなものであります。またイエスの死を身に帯びるもの、イエスのために絶えず死に渡されるものであります。どうぞそのようなものでありますけれども、かえってこの私たちの滅ぶべき死ぬべき肉体において、あなたご自身の命が、ご栄光が、力が、福音の力が表されていきますように、またそのことに期待し、またそのことを喜ぶものであることができるように導いてください。御言葉を感謝して、主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。